たった今ですね、
はい、
X のトレンドに、
うん、
いやいや、まだ何も言ってないけど。
で、俺が、絶対俺知らないニュースだから、何？
いや、トンネルズの、武道館ライブが、決定しました。
よかったじゃん。いい方のニュースだ。
ガ
ジャイモ？
いやいや、ガジャイモも歌ってくれるんじゃないですか？
ガジャイモガラガラヘビ、一番偉い人へ。
いやいや、そっちじゃないでしょ。コントの方でしょ？
あ、コントかい。
コントとか。
まあ、どっちもやるんじゃない？
まあまあ、そうでしょうね。
いや、めっちゃ嬉しいでしょ。
笑ってっていう。
自転車も、自転車グッズも買えるだろうし。
もう、自転車グッズはね、いつかの誕生日で、マンソン先生にいただいてるので、
もらってましたね。
木なしサイクルのね、やつ。
あれセンスいいな。木なしサイクルグッズは俺も欲しいわ。
まだ一回も、当然使わず、ショーケースに入れてますけどね。
うん、飾ってるんだ。
いや、ショーケースに入れて、押し入れの中に入れてますけど。
見てもねえじゃん。
本当に、ありがたいですね。
あ、じゃあ俺の、リリアのアクリルスタンダーとかの方が嬉しいってこと？
いや、あれもう本当、ほこりかぶっちゃってね。
いやいやいや。サギリのフィギュアとか。
ああ、もう。あ、油が、油っぽくなってます、今。
サギリ。ベトベトになってる。
ちょっとね、
毎日触ってくれて
る。床の方に置いてるんでね。まあでも、低い位置に置いてるんで。
でも、タンスの奥にあるよりいいわ。
ああ、でもしっかり出してます。見えるところにはいますよ。
坂口誠二のお父さんのアクリルスタンドはちゃんと飾ってますよね。
え？しっかり神社に奉納しました。
いやいやいや、
危ない。
あなたを守るために買ったんです
ね。あれのせいじゃねえかな、なんかジンマシンとか出たの。
いやいやいや、遅
っ。怖いわ。
いやいや、あれは守ってくれてます、黒猫さんを。表しのアクリルスタンドなかったらもう全身に来てました。
わしアレルギーが出たんじゃねえかな、全身。
いやいやいや。
よかった、訪問しといて。
僕からニュースが一個あるんですけど、残念なニュース。
はい。
黒猫さんが、この1分前に、うんちしてました。
うんこしてないです。おし
うんちして
こです。
ないんですよ、こんなことは。もう録音の1本目と2本目の間にトイレ行きますっつって、7分開けることないんですよ。
うん、おしっことその飲み物とか用意して、ただ7分
開け
ただけで。
7分開けられたんですよ。1分目と2本目の間。い
やいや7分ぐらい待てや。
いやいやいや。ないから、黒猫さんってこういうことほんとない人だから。
さすがに、その、一本目と二本目の間にうんこはしないね。
だからもうそういう年齢になってきたんですよね。
いやいやいや。
一本目と二本目の間にうんうんをする年齢になってきたっていう残念な本当お知らせですよ。秘宝ですよ。
発薬菌は衰えてないんで。申し訳ないけど。
まあまあまあ。答えはやぶの中ですけどね。
今日はヤン・エリック・オルソンという人物。をやります。
やってないですね。
やってないですか？ヤン・エリック・オルソン。
ヤンはやってないね。
まあまあまあ。じゃあよかったです。まあスウェーデンの人なんですけども。
スウェーデン、
はい、スウェーデンの話なんですけども、スウェーデンのストックホルムにある、まあとある銀行がございまして、そこへ一人の男が入ってきたと、
うん。
男の手にはサブマシンガン。
うん。
一目で銀行強盗だと気づいた銀行員がですね、 机の下のボタンを押すんですね。
はい、おー、リアルにあるんだ。
あで、すぐに警察が駆けつけるんですが、あ、男は警察に向かってサブマシンガンを撃ちまくったと。数名の負傷者を出して、その警察は一時退散。
うん。
うん。勝った反撃のしようがないから。だってもう、警棒でやってきますから、警察は。で、男はそのまま9人の銀行員と一緒に、建物に立てこもったと。
お
ー。その男が、まあ、ヤン・エリック・オルソンなんですね。
あ、立てこもりは珍しいね。やば。
うわ、もう、わしアレルギーが出ちゃってる。
血がついてるじゃないですか。
血見えねえだろ。まあ、人が立てこもるとき、そこには必ず理由があるんですね。
うん。
当たり前ですけども。まあ、民家に立てこもるやつは、まあ、別れた嫁出せとかね。あるじゃないですか。
なんだ立てこもるやつって。何してんのあれ。
あれ？
あれ、車用意しろとか言ってるん
だって。あ、そうそう、車用意しろとか。まあ、まあ僕だったら、ね、あの、乃木坂 LLC 合同会社に立てこもって、まあリリアの永久選抜を認めろとかね。
うわぁ、リリアに迷惑かかるからね。
リリア全く喜ばないんですけども。
うん。聖域とか言って叩かれるじゃん、他のファンに。
いや、まあ、絶対理由がありますよね。
うん。
エリックはどうして立てこもったと思います？
エリックは銀行に立てこもったんですか？
銀行ですね。まあ、まあ、シンプルですよ。まあ
奥の一番でかい金庫から金を持ってこさせるまでってことですかね。
ああ、お金のみ。
お金のみ。
いや、お金とあと一個あるんですよ。
あ、ヘリ、ヘリ。
あ、ヘリ？あ、逃亡の手段ってこと？
あと一個？女性行員。
当てがえってこと？いや、もっと、メンエスの、メンエス城とかにするけどな、俺、銀行員より。エリックが。
行ったことない、カッコつけてるけど行ったことないですやん。
エリックが要求したのはですね、現金4500万円と、プラスですね、現在服役しているクラーク・オロフソンという人物の釈放を要求したんです、警察に。
それはわからんわ。それが通ると思わねえもん。
で、このクラーク・オロフソンという人物は、どういう人物なのか、と言いますと、うん、実はクラークとエリックはですね、16歳の時から一緒につるんでる、まあ、犯罪仲間だったんですね。
ああ。
うん。マブダチ。相棒が捕まっちゃってたと。
うん。
うん。そいつをまあ釈放させると。
ちょっとエモいじゃん。
うん。まあいいやつ。まあまあ仲間思いのまあ、やつなんでしょうね。うん、で、警察はですね、この要求に対して5人の解放と引き換えに、まあ要求に応じたんですよ。
5人の解放？
9人のうち5人解放。しろと、まず。
9人解放しろ。ああ、そういうことね。はいはいはい。
うん。全員あれだから。
うん。
5人解放と引き換えに、まあその要求に応じたと。で、銀行に残ったのは男1人、女性3人なんですね。
うん。
の4人。解放された5人の、男女の比率はちょっとわかりませんけども。
はい。
男一人、まあ、女性三人残されたと。
で、今は、この段階で、クラークは、野に放たれたってこと？
釈放されたクラークはですね、
それなんだ。
まあ、その銀行前まで、護送車で運ぶじゃないですか、クラークを。
おう。
まず。で、うん、こう、クラークはこう、両手を上げながら、銀行の建物内に入っていくと。当然、こう、銃を構えてます、警察は。
うん。
クラークに対して。
うん。
だから、銀行内で、まあ、合流したってことです。つまり今、銀行にいるのは、人質4人と、エリックと、クラークが立てこもってる状態になります。う
んうん、それ嬉しいんかね、クラークは。
まあ一応出れてる
から、ね。出た瞬間最悪の状況じゃないですか。
いやいや。まあでも、棒にいるよりマシでしょ。一応出れてるますから。
銀行に釈放じゃなくて、普通に野に放ってほしいよね。
まあね。
うん。
どうせ、放たれるなら。
だって捕まりそうだもん、めちゃくちゃ。
うん。で、その状態のまま、動きがないまま、2日後。
うん、
警察は、銀行の周りを包囲し封鎖すると、
うん。
逃げられないようにね。
そうだよね。
まず周り埋めますよね、当然。さらに2日後、警察は凄腕交渉人を出してきて、ネゴシエーターを出してきてですね。
ネゴシエーター。
うん、
交渉人、増田正義。
増田、ゆうすけみたいなやつを出してきて、武器を捨てて投降しなければ最後の手段を取りますよと。
うん。
うん。まあ、事実上の最後通告ですね。
はい。
強気。なぜこんな強気かというとですね、もう特殊作戦が立てられてます。
うん、
警察サイドで。換気ダクトがありますよね、建物内に。
おお。
換気ダクトを通じて金庫室の天井まで行って、そこに穴を開けて、うん、そこから侵入しようと。
うん、うわ。
で、制圧。
ジャック・バウアーが、ジャック・バウアーがよく入るやつだ。
ああ、じゃあもうダイ・ハードとかね。
うん。
うん、やつです。よく見るやつ、映画で。
よくダクト入ります。
うん。ダクト入りがち。まあでも、制圧することができても、もしかしたら、まあ人質に被害が出るかもしれないと。
うん。
うん。まあ、諸刃の剣なんですけども、何の反応も見せない犯人に対して、警察はもう、やむを得ないと。
うん。
も
う
実行しようということで、作戦が遂行されたと。
なんで膠着してるの？要求を言ってこないってこと？
何にも反応しない。ずっと立てこもってるね。
取り囲まずに、車を用意しろって言いたいけどね、うん。
まあ、その、耐久戦というか。
囲まれてる状況がだってもうね、勝ち目ないもんな。
まあね。そう、まあまあ、地下に掘り進めていって穴を。そう出ようとしてるのか、わかりませんけど。まあ、とりあえず、まあ、作戦が実行されたんですね、特殊作戦。
うん。
ただ、エリックとクラーク、想定済みです、こんなことは。
おう。
うん。あれ、なんかずっと天井から落としてんなと。
うん。
うん、あ、金庫室の方まで行ったな、つって。
うん。
で、そのうち電動ドライバーの音が聞こえてくるとですね、そこへ向かってサブマシンガンを撃ったと。
いえ、聞こえちゃダメでしょ。
数名の負傷者を出し、警察は一時退散すると。
うわぁ。一、
うん、
枚上手だったと。
ああ、そうなんです。それに、クラークっていう人物はですね、スウェーデン国内一の銀行強盗みたいな、うん、そういう触れ込みがあるんですね。
うん。
うん、
だから、捕まってないって
こと、だいたいわかる。うん。まあ、捕まってるんですけど、クラークは。まあまあ、退けたと。で、その数時間後ですかね。エリックからですね、リアクションがあったんですね。
うん。
ね、ある人物と話をさせろと。
うん。
いう要求を、してきたと。その人物と、
大統領。
うわ。 その人物とは当時のスウェーデン首相でございます。
ほら、見たもん、俺。
これってなんか原作になってるもしかして。
大統領の恩赦でしょ、恩赦。
凄腕交渉人、ネゴシエーターはですね、この要求に対して、長考の末、うん、要求を飲む判断を下したと。
お
ー。まあ、とりあえず話させてみようと。
はいはいはい。
で、対話はですね、電話を通じて行われたと。
うん。
エリックはですね、当時のスウェーデン首相、オロフ首相って言うんですけども、オロフ首相に対して、うん、俺らを安全に脱出させなければ、人質を全員殺すと。
うん。
うん。分かってんのかってことで。
お
う。うん。まあ、これ、突っぱねたらお前の支持率も下がるぞってことでですね。
うん。
まあ、事実上のこれ、犯人側からの最後通告なんですね。
で、そんなのができできるんですね。
で、その翌日、またしてもですね、オロフ首相のもとに電話が入ったんですね。
うん。
うん。で、電話に出ると、女性の声がして、
うん。
それは人質の一人である女性だったと。
うん。
うん。犯人ではなく、人質の女性。
う
ん。女性は震える声でですね、私たち人質と犯人を安全に建物から脱出させることを約束してほしい。と懇願したと。うん。
うん。
オロフ首相はですね、わかったと。約束しようと言って電話を切ったんですが、うん、これはもう間違いなく犯人に脅されて、無理やり言わせてるだろうと。
うん。
いう判断のもとですね。もう現場は一刻の猶予も残されていないっていうことを意味していたんですね、これは。で、その同じ日の夜、深夜ですね。
うん、
警察はもう賭けに出ます。
飯どうしてんの、飯。
飯はですね、定期的に、一日二日目ぐらいまでは、警察が、ね、提供してたんですけども、
うん、
停止してます3日目には。
は、兵糧攻め？
揺さぶりかけるためにそうそうそう。うん、でその深夜警察は賭けに出ます。もうダクトとか使いません。もう窓ガラス割って、うん、もう催涙ガス弾を撃ちまくると、もう強行突破。
スワットで、スワット。
うん。特殊部隊。たまらず出てきたエリックとクラークは間もなく逮捕されたと。
ええー、しょぼ。
いやいやいやいや。
まあもう、だらだらしてるからだろうがよ。
これが国家の力です、はっきり言って。
何日も何日も。
うん。もう小手先のね、ダクトゲーとかやる必要なかった。うん。これでよかったんです。人質は全員無事だったんですけども、事件後ですね、奇妙なことが起きるんですね。
うん、ね、
まあ当然その人質になってた、9人に対して警察は事情聴取するんですけども、犯人に人質の、うん、もう全員犯人に不利になる証言をしないと。むしろ擁護する者が続出したと。
おお、よくしてもらいましたよって。
そうそうそうそう。あそこまでする必要あったんですか？催涙ガスでなんかすごい、むしろ逆にひどい目にあってるんですけど、こっちは。みたいなこと言って。うん、ええ。で、そのオロフ首相に対する電話もですね、特に脅されていたわけじゃなかったんですね。その人質がですね、本当に犯人についていきたいと思って、要求していたと、こういうことが起きてるんですね。事件。で、この現象に対して、後にある心理博士は、全員、 人質の全員ストックホルム症候群に陥っていたと結論付けたと。
おー、なんか洗脳みたいな。
そう、なんか信頼関係、逆に信頼関係ができてしまうみたいな、犯人に対して、
うんうんうんうん、
禁止されてることが徐々にそのオッケーになって、
うん、
トイレ行っていいよとかになって、で名刺も最初くれなかったのに提供してくれるみたいな感じで、
うん、
そう、まあ、洗脳されていくってことですよね。うん、そう。
中にいる間、ストックホルム症候群ならわかるけど、解放されてなおそうなんだ。
もう解けないんです、それが。むしろってそう、警察に対して敵対行動を実はしていたと。
優しくしとくもんですね、人質には。
うん。で、私これ調べ尽くした後に気づいたんですけど、人死んでないんですね。
うん、お、お蔵入りです。お蔵入り。
ちゃんと、殺すつもりで、その換気ダクトに向かって撃ってるんで、こいつはもう殺人鬼ですね。
あ、そうか。死んでないのか、乱射では。
乱射で死んでないんですよ。死んどきゃいいのに。
いやいやいや。
そうか。
あー、じゃあ、明日、撮り直しますんで。
いやいや、もう調べてらんねえから、もう。
いやいやいや。クール。あなためちゃくちゃ言ってましたよ。僕がこういうの紹介してたら。あ、死んでないのねとか言って。
まあまあ、こういうパターンもあるということですよ。殺人鬼には。
あら、
うん、
いや、俺だったら別の回調べ直すけどな。
まあね、私がこの事件で何が言いたかったかと言いますと、まあ、大体、立てこもったら、だいたい、ダクトから来るんで、ダクトに C4 を、設置しとけってことですね。
いや、ゲームでね、ラストとかのゲームで言うとね。
うん。いや、もうだいたいダクトとか、もう、ね、通気口とかから来るに決まってんだから、警察なんて。
っていうか、その、立てこもりからうまくいくことってあんの？逃げ切れることってあんの？
いや、もう 99% もう捕まってます。
ないよね。日本でもたまにさ、ワイドショーじゃねえわ。昼とかにさ、急遽なんか、どこどこの郵便局で立てこもり発生とかあるじゃん。
ええ、
もう終わってるよな、あれ。
もう積んでるってさ、あの時点で。
人質が死んで出てくるか、うん、生きて出てくるかの話ですよね。
あ、そうです。だってもう追い込まれてるわけだから、立てこもった時点でね。
うん。
うん、うまくいくはずないんですけど。
すげえバカだよな。だから9人のうち5人解放する代わりに、親友を釈放してここに連れてこいって。
うん。でも2人とも御用ですからね。
すげえ頭悪くない？
まあ、もうその方法しかなかったんでしょう。ただこの立てこもってた数日間は本当に楽しかったらしいですよ。
ああ、人質はね。
うん。で、一回撃退してるしね。
あの
警察を。俺すげえっていう。うん。
撃退して嬉しいんだ、人質的には。
嬉しいよ。拍手して、もう犯人に対して。やったーっつって。
あれ？もしもし？もしもし？もしもし？もしもし？
もしもし？
はい。
絆ができてますから、犯人と人質の間に。
その4人はさ、犯人いい人でしたよって言ってるじゃないですか。
うん。
犯人の刑が軽くなるとかあるんですか？
まあ一応10年です。エリックは10年食らってます。クラークはその後ももう、犯罪を犯し続けた。情状酌量には、繋がってないですね、別に。
ちょっと待って、すごいノイズ。
え？
すごいノイズ、さっき。
ああ。聞こえてます？
ああ。これは確か入ってるんだよな。まあ、終わってるんですけど。
じゃあいいですか？もう。
はい。
以上、ヤン・エリック・オルソンの回でした。
すんごい短いかもね。
短いですか？ 15 分ぐらい？ 20 分ぐらい？
20 分ちょい。
20分でしたから。以上です。
でも、当時って、いきなり殺人鬼の話入って、ちゃんと20分やってるんですよ。
いやいや、完全にうんこの話カットなんで、別に。
いや、今回、トンネルズとうんこの話繋いで20分なんで、で、人殺してないんで。
いやいや、もう殺意を持って換気ダクトにぶっ放してるんで。
いや、これ
完全に殺人鬼や
な。これマジマジ。マジマジマジ。前半トンネルズとうんうんで、で、後半人殺してなくて20分なんで、これマジで、オクラです。
いやいやいやいや、調べないですよ、僕。調べてらんない。ええ、
いやいやいや。
まあまあ、外伝ということでね。じゃあ。殺人鬼外伝ということでね。ええ、
悪い奴らシリーズっていうことで。
ええ、今日から始まりました。
はい、これからもやってください。雑音がすごいんで、じゃあ今日はこの辺ですいません。
はい。
終わりたいと思います。はい。勉強になりました。ありがとうございました。